それでは聖書を拝読いたします。次の聖書箇所はヨハネの福音書6章の34節から51節です。ヨハネの福音書6章の34節から51節です。新約聖書、第3版の聖書をお持ちの方は186ページ、第3版の聖書をお持ちの方は186ページ、2017年度版をお持ちの方は同じく新約聖書189ページ、189ページです。ヨハネの福音書6章の34節からです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。しかしあなた方に言ったように、あなた方は私を見たのに信じません。父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心は、子を見て信じぬ者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンですと言われたので、イエスについて小声で文句を言い始めた。彼らは言った。あれはヨセフの子イエスではないか。私たちは父親と母親を知っている。どうして今私は天から下ってきたと言ったりするのか。イエスは彼らに答えられた。自分たちの間で小声で文句を言うのはやめなさい。私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとに来ることはできません。私はその人を終わりの日によみがえらせます。預言者たちの書に、彼らは皆神によって教えられると書かれています。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来ます。父を見た者は誰もいません。ただ神から出た者だけが父を見たのです。まことにまことにあなた方に言います。信じる者は永遠の命を持っています。私は命のパンです。あなた方の先祖たちはラノでマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。それではこの箇所からイエス・キリストが与えるパンと題しまして、ユウ先生にメッセージをお願いいたします。
お祈りをいたします。神様、今日はこの箇所の御言葉から主のことを学びたいと願っております。語るこの者と聞く私たちみんなを聖霊をもって導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。2週間前から私たちは5つのパンと2匹の魚の奇跡の話を聞いています。その時はユダヤ人たちの祭り、杉越の祭りが近づいている春の季節でした。イエス様と弟子たちはガリラヤ湖の東側の湖畔の町ベツサイダにいました。その時大勢の群衆たちがイエス様のところに遠くからやってきました。その群衆は男性だけでも約5000人ぐらいがいて、女性と子供たちを合わせると約1万人以上いたと考えられます。彼らはイエス様から神の御国のことを教えてもらいました。そして病のある人たちは自分の病を癒してもらいました。夕方になり食事の時になった時のことです。そこには1万人以上の人々がいましたけれど、食べ物はなくて、ただ一人の少年のお弁当だけがありました。その少年のお弁当は5つのパンと2匹の魚でした。イエス様はその小さなお弁当のゆえに感謝の祈りを神様に捧げて、それを割いて群衆に分け与えました。すべての人は欲しいだけそのパンと魚をもらってお腹いっぱいに食べました。そして余ったものがパン切れを集めると12のカゴがいっぱいになったという奇跡です。イエス様は5つのパンと2匹の魚を用いて群衆に豊かに食べさせる奇跡を行ったのです。この奇跡を経験した群衆は驚きました。喜びがあったと思います。興奮している人、していた人もいると思います。群衆は心の中で思いました。あ、このイエスこそ私たちの王にすべき人だ。このイエスが我々の王になるならば、私たちは食べるものに困ることはないだろう。そして群衆は次の日朝早くからイエス様を探し求めて出かけました。しかしイエス様は奇跡があった日の夜中、湖の反対側のカペナウムという町に移動していました。群衆は次の日ベツサイダのあたりをすべて探しましたけれど、イエス様がいなかったので船に乗って湖の反対側まで行ってイエス様を見つけました。そしてイエス様に聞きました。先生、いつここにおいでになったのですか。するとイエス様は、昨日の夜中だよ、湖の上を歩いてきたのさとは答えないでですね、今あなた方にその質問よりもっと大事な問題がある、それを教えようと言いました。3つのことを簡単に要約しますけれど、あなた方が私を探し求めているのは印を見たからではない。 あなた方がメシアを待ち望んでいたからでもない。ただパンを食べてお腹がいっぱいになったからだ。あなた方が求めているパンは体を満足させる食べ物だけれど、私が与えるパンは霊的な食べ物です。永遠の命に至る食べ物です。二つ目はあなた方が思い浮かべているパンは人の行いや努力によって得るものです。しかし私が与えるパンはメシアである私を信じることでことによってのみ得ることができる。三つ目はあなた方が求めているパンはモーセのパン、マナのような食べ物だけれど、あなた方は一つ誤解していることがある。モーセのパン、マナを与えたのはモーセではなくて神であるということを知らない。神様はモーセを通して40年間イスラエルのすべての民に食べ物を与え続けました。しかしイエス様がくださるパンはこの世のすべての人々にいつまでも与えられる。それは人に命を与える食べ物です。それから今日の箇所が始まります。体の食べ物を求めてきた群衆にイエス様は霊的な食べ物のことを教えました。すると群衆はイエス様に言いました。主よ、そのパンをいつも私たちにお与えください。そしてイエス様が言いました。私が命のパンです。今日はこの箇所を通して命のパンであるイエス様に皆様と私がお会いできることを願っております。ユダヤ人にとってパンとは何だったでしょうか。面白いことですけれど、韓国語の聖書にはですね、パンという単語が餅と翻訳されています。お餅ですね。ですからイエス様のこの言葉もこういうふうに翻訳されています。私が命の餅です。おそらく聖書が入ってきた時の人々の感覚ではパンの大きさや形が韓国の餅と似ていたからだったと思います。しかしユダヤ人にとってですね、パンはお餅ではありません。おやつとかデザートとかのものではなくて彼らの主食の食べ物でした。日本の文化で例えれば米や麦で炊いたご飯に例えることができるでしょう。当時イスラエルはですね、食べ物に恵まれた豊かな環境ではありませんでした。そして経済的にも裕福ではなかったので、食べ物を手に入れるというのは結構悩みのことでした。ですから多くの人々は食事のことをとても大事に思っていました。ユダヤ人にとってパンは体の命に関わるものでした。自分の命を守るために、保つために毎日食べないといけないものでした。しかしユダヤの群衆がパンと魚の奇跡を経験してからイエス様の追っかけになった ていうことは私は少し理解できそうな気がしてきました。先週の話の中でイエス様は群衆に言いました。あなた方が求めているパンは私が与えるパンとは違うものだよ。彼らはその言葉の意味をはっきり理解してはいなかったんだけれど、とにかくイエス様にそれを求めました。主よ、そのパンなんだかよくわかりませんけれど、いつも私たちに与えてください。今日の箇所はイエス様が与えるパンについてですね、群衆に教える3つのポイントを一緒に見てみたいと思います。一つ目のポイントは、イエス様が命のパンであるということです。6章35節から35節と36節を一緒に読んでみたいと思います。35節と36節です。35節と36節を、3、はい。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。しかし、あなた方に言ったように、あなた方は私を見たのに信じません。使徒ヨハネはヨハネの福音書を書き記した目的について20章31節でこのように話しています。それはイエスが神の子キリストであること、つまりメシアであることを人々が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると書いてあります。使徒ヨハネにとってイエスが与える命、その永遠の命は最も大事なテーマの一つでした。そしてその永遠の命はただイエス様とだけ関わりがあるものです。それがよくわかるようにイエス様はご自分が誰であるかをところどころで明かしています。ヨハネの福音書にはこのような宣言が7回出てきますけれど、8章にですね、私は世の光です、私に従う者は命の光を持ちます、そして十章に私は門です、私を通って入るなら救われます、十章に私は羊たちのために命を捨てる良い牧者です、十一章に私はよみがえりです、命です、十四章に私は道であり真理であり命です、十五章に私は誠のブドウの木です。そしてその中で最初に出てくる宣言が今日の箇所です。私が命のパンです、私のもとに来るものは決して飢えることがありません。このようなイエス様の宣言は、さまざまな形を通してイエス様が命に至る唯一の道であることを教えています。すべての人がいつか神様の御前に立って裁きを受ける時が来ます。 ですから命とは滅びることの反対を意味します。命とは裁きの罰を受けることの反対の意味を持ちます。この世の中ではイエス様が群衆の間で裁きを受けましたけれど、ヨハネは書き記しているのはですね、実際に裁きを受けるのはイエス・キリストではなくてこの世であると教えています。ですからヨハネは命というテーマをとても大事にしているのです。イエス様は群衆にご自分が命のパン、つまり命を与えるパンであることを言いました。そしてそれを得るための方法を教えました。イエスのもとに来ること、信じること、そして命のパンであるイエスを食べること、それぞれ言葉の表現は違いますけれど、来ることも信じることも食べることも同じ意味です。イエス様を受け入れること、イエス様を信じること、そしてイエスとの深い関係の中に入ること、物理的にイエスの元に来ることではありません。霊において私たちはイエス様の身元に行かなければなりません。群衆はイエス様の元に来て自らイエス様を見ました。しかし彼らはイエス様のことを信じません。先ほど読んだ35節でイエス様は信じる人々に約束しました。そうすれば決して飢えることがありません、決して乾くことがありません。人は時間が経てば自然に飢えてきます、自然に乾いてきます。ですから体のためのパン、モーセのパン、マナのようなものはですね、日ごとにそれを取り集めないといけませんでした。しかしイエス様が与えるパンは霊的なものですから、一度食べると決して飢えることも乾くこともないとイエス様は教えています。これは私たち信じる人々に対するイエス様の強い意志を表す言葉です。イエス様は信じる私たちから離れることもなく私たちを気にかけて養ってくださるのです。二つ目に、父がイエスに与えてくださる人は皆イエスのもとに来るということです。二つ目のポイントです。父がイエスに与えてくださる人は皆イエスのもとに来ます。37節と8節、38節を一緒に読んでみたいと思います。37節と38節です。3、はい、父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。 神様から与えられたイエス様の使命は、多くの人々に命を与えることでした。前の日、イエス様はパンと魚の奇跡を行ったときに、そこには1万人以上の群衆がいました。群衆は直接その奇跡を目撃したのです。そして経験しました。奇跡を経験しました。群衆の間には喜びと感動があったと思います。奇跡を経験した大勢の群衆がイエス様のファンになったわけです。その時、イエス様をメシアだと信じさせて命を与える良いチャンスだったと私は思いましたけれど、あともう一押し、イエス様が別の奇跡を見せたら、群衆はもう少し真剣にイエス様のことをメシアだではないか、そういうふうに考えてくれたかもしれません。しかしイエス様はその場から退きました。そして結局イエス様を信じてイエス様のもとに残っているのは少数の弟子たちだけだったのです。イエス様の使命というのが、イエスご自分の働き、言葉、教えに頼るものであれば、そして聞く人たちの反応に頼るものであれば、この出来事はイエス様の働きが失敗したということになると思います。しかし37節にはこれに関する答えが書いてあります。父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。イエス様は自分の教えや奇跡を通して人々を自分のところに来させるとは言いません。むしろイエスに与えてくださる父の働きに頼って来る人々を迎え入れると言いました。ただイエス様を使わした父だけが引き寄せてくださるならば、誰もイエス様のもとに来ることを妨げることはできません。もう一度言います。イエスを使わした父が引き寄せてくださらなければ誰も来ることはできません。イエス様が父が引き寄せてくれることによってのみ来ることができます。誰も人は自らの努力や行いによって救いを得ることはできないのです。ですから究極的には救いとは父である神様が引き寄せるその働きにかかっていると言えます。またそれぞれの人々は必ず自らイエスの元に来なくてはならないのです。イエス様を信じるクリスチャンにとってこのようなことは励ましとなることです。イエス様が真実で信頼できる方であるということです。イエス様がいつも父の御心を求めて必ずそれを成し遂げてくださるということです。イエス様はご自分に来る一人一人を迎え入れて、いつもいつまでも守ってくださいます。 3つ目のポイントは、イエスのもとに来る人をイエスは終わりの日によみがえらせるということです。39と40節を読んでみたいと思います。39と40節です。3、はい。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。この箇所には神様の御心のことがより具体的に説明記されています。つまり神様の御心は、父がイエスに与えてくださった人々が一人として滅びることなく永遠の命を持つことでした。そしてその人々が世の終わりの日によみがえることです。よみがえらせるということはですね、イエス様を通して永遠の命が与えられるという意味です。イエス様が与える命は、モーセを通して与えられた一時的な命よりもはるかに優れています。なぜなら、荒野でモーセのパンマナを食べたイスラエルの人々は皆死んだけれど、天から下ってきたパンイエスを食べる人々は霊において死なないで永遠に生きるからです。最後の節の51節で、イエス様はご自分の体を指して命のパンだと言って、その意味を教えました。このパンはイエスの肉です。イエスの体です。そしてイエスの命です。イエス様はご自分の命を世の人々の命のために与えようとしていたのです。イエス様がすべての人々の罪の贖いのために生贄として自分の体を十字架に捧げるということを意味しています。今日はイエス様が与えるパンについて3つの教えを聞きました。イエス様は命のパンであります。神様がイエス様に与えてくださる人は皆イエス様のもとに来ます。神様が引き寄せてくださらなければ誰でも来ることはできません。そしてイエス様のもとに来る人をイエス様は終わりの日によみがえらせてくださいます。イエス様は一人も失うことがありません。そしてその一人一人すべての人のためにイエスご自身の命を与えてくださいます。なぜならそれが父神の御心であるからです。イエス様が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなくて、イエス様を使わした神の御心を行うためであったのです。この1週間この教えから、神様が与えてくださる私たちにくださる恵みと平安、また朽ちない希望を覚えながらイエス様と一緒に歩んでいきたいと願っております。お祈りしましょう。 愛する父なる神様、イエス様を生けるパンとして私たちをよみがえらせるためにこの世に送ってくださったことをありがとうございます。私たちがイエス様を信じる者として、イエス様の体である命のパンを食べ、イエス様と共にとどまり歩んでいくことができるように助けてください。兄弟姉妹一人一人が主にあって支えられ、教会が一つとなっていきますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。